7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめに入手、続いて時の問題をお送りいたします。これではじめの入手です。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
アンワル・ウスマン憲法裁判所長官は、2018年のインドネシアで地方選挙に直面する憲法裁判所の準備状況を伝えました。これは月曜日にジャカルタの大統領官邸でジョコ・ウィドド大統領に対面した時に伝えられました。彼は、憲法裁判所はオンラインベースのサービスを通じて地方選挙の投票集計に関する不平を伝えたい人々に利便性を提供すると述べました。仮に言うと、この方法は憲法裁判所のサイトを通じてアクセスできる電子申請情報システムシンプルと呼ばれるネットワークまたはオンラインを通じて行われるということです。
アジェンダは、1つ目、menyampaikan ke beliau, ke Bapak Presiden, bahwa pada tanggal
最初の議題は、2018年4月2日、憲法裁判所が新しい長官と副長官、自分自身とアスファルトを選出したことを大統領に伝えたことです。二つ目は、空情があれば地方選挙の問題を解決するための準備です。新しいシステムでは、オンラインシステム事務局長という専門用語があります。だから通常の数度ではありません。一方、グントゥル・ハムザ憲法裁判所の事務総長は、サービス開発が憲法裁判所に地方選挙に関する構造を言いたい人々に利便性を提供すると説明しました。憲法裁判所は地方選挙の投票数に関する問題について、駆除を提出したい人々に対して、3日間の期限を定めています。クントゥル事務総長によると、シンプルサービスで人々は駆除を伝えるために、慌ててジャカルタに来る必要はないということです。このサービスは、インドネシアのさまざまな地域のすべての人が利用できます。それでは、中期のニュースです。ウィランと Seiji Homu Chian Choshei Daijin wa 9月14日月曜日、ジャカルタの官邸で。このプロセスは国会で2年間行われているテロリズム犯罪の根絶に関する2003年中国法律の加速に同意するために、国会の派閥リーダーと政党の事務総長を招きました。ヴィラント大臣によると、加速の努力は数時間前に東ジャワ州のスラバヤとシドワル州で発生した一連のテロ行為に対応するために行われたということです。法改正の承認で、インドネシアでテロリズム犯罪の根絶のプロセスがより効果的になることが期待されています。なぜなら、治安部隊がより強固にテロリストを対処し、テロ行為が発生する前に行動を起こす強力な法的根拠を持つことになるからです。ヴィラント大臣はまた、近い将来、テロとの戦いに関する法律がすぐに批准されると述べました。そのため、テロ事件の解決には、もはやプルプ法律に代わる政令は使用されません。テロ対策法により、政府はテロ対策を全面的に行うことができると期待されています。8月と9月にジャカルタと南スマトラ州パレンバンで開催される2018年アジア大会は、スポーツが国家の統一と平和の手段であることを世界に示すきっかけになることが期待されています。また、数時間前にインドネシアの一部地域がテロ行為の標的となりました。2018年アジア大会組織委員会イナスコエリトヒル委員長は9月15日ジャカルタで記者団に対し、国家を統一する手段としてスポーツ、特にアジア大会の役割は、インドネシアが1962年に第4回アジア大会を開催した時にすでに証明されていると述べました。スポーツはドイツの手段であり、それは1962年に初代大統領スカルノによって署名されました。インドネシアは独立して17年ですでに一目置かれる国になることができました。そして今私たちは独立73周年を迎える予定です。私たちは本当にこのアジア大会が成功することを願っています。しかし人々の参加がなければ、これは私たちがうまく実行できるように望んでいるものです。一方、2018年インドネシアアジアパラゲームの組織委員会イナフコクのラジャサプタ・オクトハリ委員長は、政府と社会が一緒にインドネシアを障害のあるスポーツ選手の良いホストにする準備が整ったと述べました。インドネシアは2018年アジアパラゲームを通じて、インドネシアが障害者に対して温かい国であることを示そうとしています。 Raja Sabta waktu hari Iing Choni Ruto. Niseng Juha Chinen Asia Para Gemua. Kachi make dake dewa naku. Ningen no kachikan heiwa toitsu o takameru hoho desu. 2018年アジア大会は8月18日から9月2日に開催され、2018年アジアパラゲームは10月8日から16日に開催されます。それでは最後のニュースです。ジャカルタ特別州政府は8月から9月にかけてジャカルタと南スマトラ州パレンバンで開催されるアジア大会のイベントを歓迎し、中台問題を解決するためのいくつかの戦略を準備しました。戦略の一つは、ジャカルタへの入り口となるいくつかの地域でトランスジャカルタのバスを準備することです。これは最近ジャカルタで記者団にアニス・バスフェダン・ジャカルタ州知事が語ったものです。彼はまた2018年アジア大会の会場を訪れるのにトランス・ジャカルタのバスを利用し、民間車両を使用しないことを期待しました。アニス・バスウェダン州知事は、訪問者のためのバス送に加えて、ジャカルタ特別州政府はまた、2018年アジア大会の選手たちに対応するためのバスも提供すると述べました。これらのバスは、スナヤの地域にある2018年アジア大会の会場に向けて、クマヨラの選手村にいる選手たちのためのサービスです。現在、ジャカルタ特別州政府は、選手村から大会の会場まで30分で行けるように努力を続けています。これでニュースを終わります。円高を伝えしました。その後、時の問題をお届けいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はラマダン断食中期の前に基本的な必要品の価格が上がったことについてお伝えします。ラマダン断食中期の前にインドネシアのいくつかの地域で基本的な必要品の価格は上昇しました。この価格上昇はインドネシアにとって新しいことではなく伝統とは言うことができます。最古と円滑な流通の海洋性にもかかわらず、価格はすでに自動的に上昇します。基本的な必要品の価格はラマダン断食中期の前に、ラマダン断食中期の時、イドルフィトリ祭日でまるで上昇すべきです。農業省の家畜衛生局長イクトディアルミタは、卵と鶏肉の可用性は断食中期とイドルフィトリ2018年の前に十分だと語りました。彼によると、利用可能性の計算に基づいて、今年の鶏肉生産は356万5495トンに達し、消費ニーズは304万 7676 トンと推定されます。それは51万7819トンの養生があることを意味するということです。一方、鶏卵の生産量は296万8954トン5割、総消費量は276万6760トンです。したがって20万2195トンの卵が養生があります。一方、農業省の園芸局長スワンリは、伝統的な市場への供給による南スマトラ州の近くからの唐辛子の供給は1日約25トンであり、直ジャカルタ特別州州のクロンプロコは年間約1万8543トンの生産であり、他の地域はラマダン断食時期の前に共有源の一つになる可能性があります。ディアルミタ局長は、この計算に基づいて価格上昇がないはずであると主張しました。十分な在庫があるため価格を引き上げる理由はありません。しかし現実は全く異なっています。基本的な商品の入手可能性に関する政府の主張は、初任の意図、特に伝統的な市場の小売業者が価格を引き上げることを妨げません。ジャカルタのクラマチャティ市場での鶏肉の価格は1尾の鶏あたり3万8000ルピアの先週から4万ルピアに上昇しています。この価格はレバラン祭日まで上昇し続けると予想されます。西スラウェシ州ポレワリマンダルのバサルバルでは、過去2週間から基本原材料価格も上昇しています。大規模なトガラシ価格は1キログラムあたり3万5000ルピアの元値から1キログラムあたり5万ルピアに達します。チリメン、チリの価格は1キログラムあたり1万2000ルピアの元値からキログラムあたり3万5000ルピアに上昇しました。インフレス市場とロクスマウェ市場の商品も上昇しました。食用油の価格は1キログラムあたり1万2000ルピアの元値から1万2500ルピアに上昇しました。ニンニクは1キログラムあたり1万2000ルピアの元値から1万5000ルピアに上昇しました。鶏肉は1キログラムあたり2万3000ルピアの元値から2万6000ルピアに上昇しました。価格引き上げの理由は需要の増加です。しかし、時々商人が価格を引き上げる理由も金曜で面白いように見えます。彼らはレバラン祭日の前に公務員、会社員、労働者は通常祭日の手当て、THL を受け取ると言われているので、増加の利点を活用すると語りました。そのため政府は自分が在庫を確保するために市場操作を行う必要があり、価格は承認を上昇されていません。また伝統にはなりません。これでコメントを終わります。
歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1984年5月15日に国民的英雄であるアリ・ムルトポが亡くなったことから始めます。1924年9月23日に中央ジャワ州のブローラーで生まれたアリ・ムルトポ中旬退職はインドネシアで特に新実情時代に重要な役割を持つ政治家です。彼はインドネシア情報大臣国家情報調整局副局長として務めたことがありました。1968年にアリは当時に政党が非常に多かったので簡単に制御するため政党の統合を開始しました。これはゴルカル、ペーペーペー、ペデイである3つの政党になった時、1973年に全ての政党が統合されたことを実現されました。1984年5月15日にアリ・ムルトポは59歳で亡くなりました。次は1998年5月15日に1998年5月の暴動事件が終了したことについてです。1998年5月の暴動事件は1998年5月13日から15日までインドネシアで発生した暴動事件でした。この暴動事件はアジアの金融危機と1998年5月12日にデモで4人のトリサクティ大学の大学生が射殺されたことであったトリサクティ悲劇によってトリガーされました。この暴動事件は多くの店と企業がデモ参加者によって破壊されました。暴動の最大の集中はジャカルタ、バンドン、スラカルタなどインドネシアの大都市で発生しました。最後は2010年5月15日にジェシカ・ワッソンは一人で泊まらずに船で世界を回ることができた最も若い人になったことについてです。彼女の批評家による貧困的な反応にもかかわらずクイーンズランドのブリスベンの北側に位置するブデリム出身のワッソンは2009年10月18日にシドニーから出発しました。当時にまだ17歳以下の少女であったワッソンは若すぎて世界中を旅することに未熟であると考えられました。ワッソンは後悔する才能を証明しました。7ヶ月間にピンクの船で海を渡って2010年5月15日にジェシカ・ワッソンが彼女の世界中の周りの旅を終了しました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は国民は彼らの イデオロギーを理解する必要があるについてお伝えします。国は国民がその国を理解できないようにすることはできません。国はその自体イデオロギー、憲法、法律、規則を説明しなければなりません。国は深く知ることで国民はますます国を愛するようになります。これは最近中央ジャワ州のクラテンでの国民協議会の4つの柱の社会化で国民協議会のヒダヤット・ノルワヒット副会長が語ったものです。ヒダヤット副会長は、社会化はインドネシア国民がインドネシアを深く理解し国家への愛を育てるように意図されていると説明しました。ヒダヤット副会長はこの理解が必要だと述べました。ヒダヤット副会長は、共産主義イデオロギーは輸入イデオロギーであるため、ソ連などの先進国はいくつかの国に分けることができると例を挙げました。ヒダヤット副会長によって、軍統国であるインドネシアはより分割しやすいです。しかしインドネシアの改革はインドネシアを断片化されません。彼によって、それはインドネシアには国の指導者と子供たちを結ぶパンチャシラのイデオロギーがあるからです。一方、インドネシアの国民協議会のマルフチャヒョの事務総長は、最近のジャカルタ級の4つの柱のクイズ大会で、国民協議会は今回の課題はさらに厳しくなるため、彼らの国の価値観を磨き続けると述べました。マルフ事務総長によると、これらの課題に直面しているインドネシアはイデオロギーの弾力性と競争力という2つの資本を持たなければなりません。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソーナインドネシアです。今日は北スラウェシ州のワルガをご紹介します。この北ミナハサでの史跡を入ることには少し苦労する必要があります。住民の住宅や土地のお城に位置することは、この北スラウェシ州に位置する史跡がかなり隠されています。これは清石遺物時代からミナハサ人の古い墓であるワルガサワガン遺跡です。ミナハサでのワルガは紀元前13世紀初頭に生えたと推定されました。ワルガは最初に北ミナハサ地区のブキッドラウェル、トレマン、トゥマルントンの地域で現れました。その後、ワルガは20世紀初期まで北スラウェシ州のさまざまなところで現れ続けていました。断然の時代、ミナハサの住民はまだ祖先の霊に魔法の力があると信じていました。そのため墓はできるだけ特徴できれいに作られていました。ワルガは2つの部分に分かれて、それは寝台部分と蓋です。面白いことは、ワルガは亡くなった人の親戚や家族によって作られたものではありませんが、死ぬ者によって作られました。瀕死している時に完全な武士を持つ後、彼自身が作ったワルガに入ります。ある日、それが完全に行われると墓地された 家族にいい結果がもたらせます。実際に北スラウェシ州ではワルガ遺跡が多いです。その一つは北ミナハサ地区のアイルマディディ県のサワガン村です。この村では3つのグループにサイズ的に分かれた143のワルガがあります。第1位のグループは0から100センチの高さの小さなワルガが10があります。第2のグループは101から150センチの高さで中サイズのワルガが52があります。第3のグループは151から250センチの大きなワルガが81があります。ワルガはトンボル号から取って、それは乾燥する体の家という意味を持つワレマルガからつけました。リスナーの皆さん、これでバソーナインドネシアを終わります。明日もまた他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。それはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と発達庁の協力によって行われています。今日は Apa dir dalam bahasa Indonesia?Apa dir dalam bahasa Indonesia? 日本語で dir はインドネシア語で何ですか?の会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次の Apa dir dalam bahasa Indonesia? 日本語で dir はインドネシア語で何ですか?の会話をご紹介します。
Bagaimana cara ke halte Trans Jogja?
Oh, Anda dapat naik beca.
Di mana pangkalan beca?
Di dekat pintu keluar.
Listener の皆さん、いつものように最初にトピックと関連する語彙や表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。Apa dir dalam bahasa Indonesia? Apa dir dalam bahasa Indonesia? 日本語で dir は Indonesia 語で何ですか? Bagaimana ejaannya? Bagaimana ejaannya? 日本語で綴りはどうですか? あなたはインドネシア語の言葉を知りたいかもしれません。インドネシア語の言葉を他人に聞くには、例えば、dir または shiga、apa dir dalam bahasa Indonesia、apa dir dalam bahasa Indonesia、dir はインドネシア語で何ですか?ということができます。特定の単語または他の人の名前をスペルを知りたい場合は、Bagaimana ejaannya? Bagaimana ejaannya? 日本語で綴りはどうですか?と聞くことができます。リスナーの皆さん、インドネシア語講座を終わる前に、長期の会話をもう一度聞いてみましょう。
Bagaimana cara ke halte Trans Jogja?
Oh, Anda dapat naik beca.
Di mana pangkalan beca?
Di dekat pintu keluar.
Listener の皆さん、Indonesia 語講座を終わります。
楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日は北スロベシー州の曲をご紹介します。まずソ・ブトゥス・ブトゥスを聴いてみましょう。ヘリ・スマルトが歌います。リスナーの皆さん、この歌のリチウムは明るく聞こえましたが、この北スラウェシ地方のポップソングは失恋した人の話です。他の愛はないと言われた約束を思い出したが、今は全てが変わりました。この曲は現代音楽とかなり濃厚な北スラウェシ州の伝統音楽のニュアンスを伴っています。 それでは中期の曲です。マラミシトマスが歌います。リパンテエネマウィラ。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、前の曲と同様に、このポップソングはポップミュージックと北スロウェシー州の伝統音楽を組み合わせています。ビーチはリラックスしたり美しさを楽しむときに人々が訪れる場所になります。この曲は不機嫌で悲しみをなくすために北スロウェシー州のエネマウィラの海岸に座っている人の話です。閑散とした海岸は一般に不機嫌であたり、海岸に打ち寄せる波が海岸で砕ける音を聞く人々に似合っています。最後の曲です。マラミシトーマスが歌います。セルパガナ、そしてオベッマヒノが歌います。モペマナレ。どうぞお聞きください。
ささはりきたじゃが
こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。 こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
Jaga bapak jalan ke sana sini. saudara, dorang sobat yang angkat, apa lemo minta tolong patama. So datang Jakarta, mau cari hidup sanang, punya rumah, punya otok, punya TV, punya sepeda motor. Hanya di ibu kota lebih jahat dari torang pe mama tiri. Pulang lebih baik, mau apa lelang lama-lama. Susah-susah hidup di kampung, punya saudara jaba bantu. Hidup di Jakarta nyanda jaga paduli, biar itu masih basudara.
LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LRE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、および Instagram の Voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
LRE ワールドサービス、ボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。